皆さんおはようございます。私の声は通ってますか？大丈夫ですか？キンキンしてない？大丈夫？はい、一言お祈りしてから始めましょうね。はい、天の地の神様、感謝します。素晴らしいイエス様、あなたの臨在と恵みがこの場所に満ち溢れるように、今日こうしてまた、ルア教会でご奉仕できることを感謝します。この教会にあなたの慰めがあるように、あなたの御心がこの場所を覆うように、あなたの平安がこの場所に注がれますようにお願いいたします。教会の中にあるさまざまな、チャレンジがあると思います。主よ、どうかあなたが助けてくださって、恵みを持って導いてくださるようにお願いします。感謝します。イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。はい、皆さん改めましておはようございます。マイクなくても大きい声だと思うので、あまり張り上げない方がいいのかなと思うんですが、はい、私以前ね、この場所の前ですね、バクレーズコートの向かいにね、会った時に、ご奉仕させてもらったことがあります。その時も私、慰霊先生はちょうど、おられなくてですね、実はルアー教会に、2回目になると思うんですけど、2回来て2回とも慰霊先生とお会いしてないんですね。神様のご配慮なのか、のびのび語れるように、そこに牧師がいないように神様があえて導いたのかなとも思うんですけど、どちらにしてもね、皆さんの励ましになるようにね、メッセージ取り付けたらいいと思います。私のちょっと自己紹介からいきましょうね。はい、すいません、私の顔を初めて見る方は何名ぐらいいますか？はい、ありがとうございます。その方のためにしっかり語りましょうね。見ての通り私は沖縄顔ですので、沖縄出身です。で、両親ともにクリスチャンで、クリスチャンホームに育ちました。で、私のもともとの母教会はゴヤバブテスト教会なんですね。泊まり文蔵先生とかに彦美先生にはお世話になっています。また今でもお世話になっています。私はバブテストの、クリスチャンとしてもちろん育ちましたけども、クリスチャンホームのね、皆さんの中にもクリスチャンホームおられるのかわからないんですけど、クリスチャンホームあるあるの一つとしてね、先代はいいんですよ。最初に信じる人たちはがっつり自分で信じるから、もう2代目はなかなか迷惑被るんですよ。どういう迷惑を被るかと、もうなんか物心ついた頃には教会に放り込まれてるんです。私は申し訳ないんですけど、もちろんイエス様信じてたし、神様も信じてましたよ、ね、知的にはね、いろんなことももちろん教わるわけです。信じてるっちゃ信じてるんです。でも不信仰といえば不信仰なんです。何かというと、神様が私の近くにいるとは思えなかったです。私はね、ちょっとこんなこと言うと、ね、また両親に申し訳ないんですけど、両親が真面目なね、熱心な、後にうちの父は牧師になりますけども、なかなかストロングで熱心だったので、ある種のね、先代から受ける教育というものは、もう私からするとですね、もう勘弁してくれよみたいなね。で、日曜日友達がね、仲良く休みの日遊んでるのを見ながらね、私は羨ましく思い、楽しい漫画を見てるときにチャンネルを変えられてね、大草原の小さな家に変えられたときにね、思うわけですよ。これは私の見たい番組ではない。でも言えないんですね。これはね、キリスト教の雰囲気があっていいよって。だいたい、うちの父のベンハーとかね、ああいう実会とか大好きでしたから、だいたい無理やり見せられるんですよ。だからもうね、この幼い頃からチャールストン・ヘストンを覚えてるんですね。そんな背景もあって、でも今感謝してますよ。私はそういう素地があったから今があるなと思ってます。ですけども、私の中でも、神様から離れる時期、物理的にも離れていたし、心も完全に離れていたという時期を、経過として通っていきます。私がね、かいつまんで話すと、そういう時期を通って、イエス様が直に私とね、出会うというかね、取り扱われる瞬間がありました。そこからも私も変えられていったわけです。もちろんそれまでにバブテスマも受けていたし、イエス様のことももちろん信じてました。でも私にとっての優先順位は神ではなかったし、イエス様でもなかったんです。もう神様は私にとって怒れる神でしかなかったんです。何か悪いことしたらバスみたいなね。そうじゃないクリスチャンホームもいますよ、私の場合はね。で、私の中ではもう神様、何が神だよと。で、 でもう一つ皆さん本当にね、まあ、皆さんクリスチャンなので私あえて言いますけどね、もう教会もつまずきが何者でもなかったんですそこで神様が語られた瞬間、愛が語られた瞬間、私が何を思ってたか、何が愛だと、お前たち争ってばっかりじゃないかと、まあ、幼い心に私は思ってたわけですよ。だから非常にまあねじ曲がったね。あ、もちろん皆さん私ちょっと上手かったのでね大人の前ではそんな顔見せないんです、まあ、いい子な素振りを見せてね。でも裏で何を思ってたかというと、非常にそういう怒りというのを持ってました。もう一つ言うならば、もう陰で悪さするタイプでした。あ、うんって言った人はやった人ですね、はい、ですから、まあ、私はそういう背景があったということをまずね、覚えてほしいんです、まあ、そこから、まあ、イエス・キリストに出会って、まあ、私もイエス様に仕えていこうと、まあ、なかなか神様にね下手な約束するもんじゃないですね。私は小学校6年生ぐらいの時に、将来なりたいものって言ったら本当になりたくなかったんですよ。なろうとも思ってなかったんですけど、これぐらい書いたら両親きっとね、まあまあいい感じでやるだろうと思って牧師って書いちゃったんですよ。なりたいとも全く思ってなかったんです。だけど、まあ、書いちゃったからね。そうするとね、まあ、神様覚えてるんですね。で、私に対して神様はまあね、良い意味でのプレッシャーを与えて、まあ、牧師という道をね、神様は、導いてくださいました。で、まあ、私はそこから、まあ東京の方でねしばらく牧会をしておりました。日本バプテスト連盟の調布バプテスト教会というところでね4年ほど牧会をして、まあ、その後沖縄にまた戻ってきて、オリビアン病院で今も続けてますけども、チャプレンの働きをしています。まあ、今は職員の教育だったりとか、まあ、全体的な、ね、働きとしてね、そういう、ね、まあ、働きも担わせてもらってます。そして2012年からグレースワーシップチャーチね開拓をしてね、いるわけです。まあ、私がこういう病院の中でチャプレンをしているので、集まってくる方々もねやっぱり医療者多いんですね。ね、まあ、ですから、まあ、感謝といえば感謝、私が急に倒れたらやってもらえる脈測ってもらえる、ね、そういう意味ではとてもありがたいですけどね。まあ、皆さん、まあね、私たちはその教会ということをね少し皆さんに前置きして話をしたいんですけども、まあ、このルア教会もいろんな課題や、チャレンジがあると思うんです。ある人がこう言いました。牧師先生、問題のない教会に行きたいんですって。そしたら牧師先生こう言ったそうです。問題のない教会はありません。もしあったとしてもあなたには教えません。なぜならあなたがそこに行ったら問題が起こるからですって。皆さん、教会って、皆さん問題ありますよね。皆さんもしないと言ったら私はとっても疑います。もしないという人は表面しか見てないかもしれません。で、私たちは外を見るとね、外の教会とってもよく見えるんですよ。この教会いい教会、火の打ち所がない教会に見えちゃうんです。でも皆さん、いざ中にいるとね、いろんなものが見えてくる。人間関係かもしれない、教会同士の関係かもしれない、ね、いろんな問題、牧師の問題、まあ、皆さん今日本の教会というのはどんどん右肩下がりなんです。高齢化という問題もあります。ただでさえ日本はクリスチャン人口少ないんだけど、教会さえ占めていく教会どんどん増えてきてます。物理的な要因もいっぱいあるんです。一つはさっき言ったみたいに高齢化です。僕先生が次につなぐっていう世代の人々ってなかなかいないんです。ですから、ある僕先生が2つか3つぐらい掛け持ちして兼牧している教会もあります。またはですね、まあ、信徒が中心になって、あるいは牧師っていう存在は、まあ、なかなか難しいんだけども、信徒が中心になって、まあ、教会を守っていくっていうパターンもあります。で、SNS がねどんどん発展していって、 YouTube でもいろんなメッセージ聞けるわけです。聞こうと思えばですね、私たちは実はいいメッセージいっぱい聞けます。もう世界的なメッセージ聞けますよ。そして私たちは比較するんです。ああ、先生のメッセージと比較するとこのメッセージがいいな。皆さん、なかなかの誘惑ですね。以前だったらね、僕先生がね絶対これ聞くなって言ったらね、聞いてくれる素直な方もいたかもしれませんけども、今はですね、そんなことはないと思います。皆さんが聞こうと思うならいいメッセージはいっぱい聞けます。でも皆さんどうでしょう、 もし皆さんが SNS だけで礼拝を捧げるとして、悪い意味じゃないです。皆さん、コロナ禍になってこれは必然的に起こりましたから、そういう、どうしても来ることができない病の問題、さまざまな状況の中で、そういう SNS を使って、媒体を使ってメッセージを聞くというのは決して悪い意味じゃないんです。でも理解してほしいことは、皆さんそれが物理的に離れたものであったとしても、私たちが対面するものであったとしても、大切なものは何かっていったときに、そこに主を心から愛して集う人々がいるのか、そして教会の中でさまざま問題が起こるけど、戦いが起こるけども、そこに向き合って乗り越えていくという心を持っているかなんです。皆さん、問題に巻き込まれないんだったら SNS で礼拝受けた方が楽なんですよ。だって会わないんだもん、人と。ねえ、皆さん、楽しようと思えばそれでいいんですよ。皆さん、ある人々は、いや、イエス様は愛してるけど教会は愛しません、教会はだって面倒くさいもん、いろんなこと起こるしって。そうしようと思えばいくらでもできますよ。でも、じゃあそれって私が本当に変えられていきますかなんです。なんで教会の中にいろんな課題や問題が起こるのか、シンプルですよ。神様はそのことを通して互いに祈り合って乗り越えていって、神様が与えるチャレンジに対して向き合っていくことを願ってるからです。皆さん、それが分かるならば、ね、もちろん仲良くしてくださいね。ね、あえて私なんか火をポンってやって仲間内をどうこうさせる意味じゃないんです。皆さん、私が言ったのは、どこでもそれは起こることだっていうことです。でも起こるんだけども、決定的な違いは何でしょうか。私たちがイエス様を愛して、主にあって植えられてる教会を愛してるかなんです。皆さんはこのルアー教会愛してますか。私、すいません、外から来ていろんなことを言わすタイプの人間なんで、もう許していただきたいんですね。皆さん、愛してほしいんです。イエス様を愛してください。そしてイエス様、教会愛されました。もうこの地上で問題だらけですよ、ね、教会の全体像で言えば右肩下がりに見えますよ。皆さん、でも神様、そのままでいい、そのままにするとおっしゃってるんじゃないんです。死から命を与える神は、教会もまた回復させる神なんです。私たち誤解してるんです。それはイエス様だけのことであって、私たちは今、もしかしたら教会がね、見える意味ではね、いろんな課題があって、いや、神様、この教会沈没するんじゃないですか、そっちのこルアのことじゃないですよ、ね、思った瞬間であったとしても、神様は愛しておられるんです。そして皆さんを愛しておられます。皆さん、私は今至る所に行って教会でメッセージする機会を、ね、与えられています。面白いですね。同じ教会ないんですよ。同じ雰囲気の教会全くないんです。で、今日プログラム見させてもらってね、うちのグレースワーシップチャーチのね、プログラムとほぼほぼ似てるんですね。面白いなと思ってね、似たタイプだなって思いながらね、プログラム見させてもらったんですけども、神様は一つ一つの教会愛してます。同じではないんですね。同じではないんだけど、同じ種にあって愛する群れとして皆さんを招いてるし、皆さんを呼んでます。皆さん、そのことにね、ぜひ確信持ってほしいんです。そして皆さんがこのルア教会に置かれていることは偶然ではありません。神様が置いたんです。皆さん、そこが理解できないと、私たちは簡単につまずくし、つまずいたら簡単に出る選択を選ぶんです。皆さん、私たちは願うくばね、お互いに本当の意味でね、愛し合うこと、責任を持つことっていうものをね、持つものでありたいなと思うんです。で、私は4年ほど東京でね、牧会をさせてもらったという話をしました。すいません、本題に行く前にこんな話して大丈夫ですか。もう先生、つまんないんですけども、本題に入ってくださいと思うんだったら切りますけど、大丈夫ね、いいですか、話してね。私4年ほどね、東京で牧会をしたという話をしました。で、この教会も牧師不在で2年から3年ぐらい経ってた教会です。 私が来た頃にはもうグループ3つぐらいあったんです。お互いに反目するグループで、お互いの悪口を私耳に入れてくるんです。あの誰々姉妹はね、誰々兄弟はね、私ね、あの時30代ですからね、もうそこそこ若造ですからね、本当申し訳ないんですけど、もうえらいとこ来たなと思ったんです。建物立派でした、ね、でも人もそこそこいたんですよ、ね、まあ、私に的がかかってね、まあ、新学生の時にね、あのうち来ませんかって招聘委員からの打診があって、まあ、祈らせてくださいと。でも皆さん祈らせてくださいと言った時にね、もう私ね嫌な予感がしたんですよ。だいたい祈らせてくださいって祈ったらね、神様そこに行けって言うんじゃないかなと思ったんです。でも本音で言うとね、私行きたくなかったんですよ。もうね、あの沖縄から来たね若造でしょ、東京は魔物だ、ごめんなさい東京の人がいたら東京砂漠だって勝手に思い込んでるからね私ね、ああ神様、学ぶだけで東京いるのはまだいいんですけど、ここでいるのはなかなかしんどいんですけど神様でね、そんな思いで祈りました。でも祈りますと言ったので祈りました。祈ったらですね、やっぱり神様ね御言葉を指し示したんですね。まあホセアのね、御言葉から、あなた方は高地を開拓しなさいって、耕された地だけどそこに行きなさいっていうメッセージを私受け取ったんです。でも神様に対して私はね文句言ったんです。神様、いやでもやっぱり行きたくないんですけどって。まあ、私進学校の時に2回ぐらいそこにメッセージ行きましたから、だいたい空気わかるんですね。笑ってるけど笑ってないね、もう私はああここね、ね、まあね、行きたくないなとかね思ってたんですよ。で進学校3年次でしたから、そしたらね宣教学のね、あの教授だった奥山実という先生が、宣教学の先生だったんですけど、奥山実先生がね、私の気持ちを知ってか知らずかですね、授業でこう言ったんです。あなた方が道に迷ったら行きたくないところを選びなさいって、ああ神様と思ったんですね。もうまあ私も決心していきました。もう行って1、2ヶ月ぐらいでね、もういろんな問題がボンって出てきたんでね、ああまずった。まあ最初はそんな感じでした、本当に手探りでした。今私はもう牧師になってね、あのまあ20年になりますから、今だったらこういうアドバイスできたな、今だったらこういう導きができたなと思うのいっぱい振り返るとあるんです。でもあの当時はね、もう駆け出しでね、何をしていいのかわからない、どこから手を入れたらいいのかわからない、そんな感じでした。で、まあ、この教会に4年ほど勤めさせてもらって、まあ、本当はねもう1年ぐらい任期あったんですけど、神様が、まあ、3年目ぐらいでね、本当に役員だ同士のいろんないざこざだったりとかね、人間不信だったり、あの皆さんはないかもしれないですけど、本当ね、あの礼拝の日曜日の礼拝の前に役員会とかあったんですよ。羊会かコアのね、牧師からしたら牧師殺しですよねこれね。ねえ、そしたらお互いとしても、喧嘩するわけですよ。それを若い私が止める。もう本当にそんなことがあって、もう、その割にはちゃんと礼拝いるんですよね。まあ、それもそれでいいのか悪いのか、ね、まあ、そんな空気の中で、まあ、いろんな人間模様があって、まあ、4年ほど勤めさせてもらいました。まあ、残り1年任期あったんですけども、神様が、まあ、私に語ったのは、まあ、あなたのここでの勤めはもうここまでですと。で、私なりに一つのね、節目となって、まあね、あの沖縄に戻る。沖縄に行くときにね、何も決まってなかったんですけど、まあ、神様の憐れみで、1年弱ほど石垣にいて、その後本島で、まあ、オリビアン病院での働きを担わせてもらってるんです。ですので、まあね、教会の中でさまざまが起こるというのは、ある意味私も通らせてもらったなと思うんです。皆さん、どんなに整備されていて良い教会に見えたとしても、そこに本当に私たちが試されることというのは起こります。でも分かってほしいことは、神は皆さんを愛しておられるんです。教会を愛しておられます。だとするならば、皆さんはそこに立つ必要があります。そして皆さん、お互いの中に与えられている良いものにね、ぜひ目を留めてほしいと思います。で、やっと本題に入ります。今日は、 主の前にひれ伏してというね、テーマで少し話をしたいと思うんです。この、歴代史第2の20章の1節から19節までを読みました。この主の前にひれ伏して、ユダの王のね、ヨシャファテ、前の聖書の3版ではヨシャファテになってたと思いますね。アンモン人、モアブ人の連合軍がユダの国に攻めてきたという状況です。皆さん、ここで起こっていることって何でしょう？問題が連合軍のようにもう押し寄せてきたんですよ。困難が、見える形でやってきたんです。皆さん、問題って不思議ですよね。一つかなと思って一つ終わらせたら二つ三つくらいポンポンポンって出てきて、最後背中打ち抜かれるみたいに出てくるんです。問題って連合軍のようにやってくるんです。やっと神様この問題ちょっと乗り越えましたけどと言ったら、いきなりなんかまた横からボンと出てきてね。皆さん、ユダの王であったヨシャパテも非常なストレス、王として決断をしないといけないというストレスにあったわけです。皆さん、私たちは心に決めないといけないことがあります。それは何でしょうか？問題が来たときに、困難が来たときに、私たちが何を選択するかなんです。問題が見えて問題に埋没することもできます。困難が見えて困難に巻き込まれたまま這い出ることができない状態になって、もうあがくだけあがくという状態になることももちろんあります。でもここで私たちはヨシャファテの出来事を通して、この第二歴代史の出来事を通して学ぶべき原則があります。これはその時のだけの出来事ではなくて、今の私たちにも霊的に、起こってくる出来事だと思って皆さん聞いてほしいんです。それは何かというと、ヨシャファテの前に、耳に入ってきたんですね。連合軍来るよって。皆さん、最初に私たちの耳にネガティブな問題は入ってきます。押し迫る前ですよ、問題がね。でも押し迫る前にもすでに耳に入ってきたんです。皆さんどうですか？ネガティブなアナウンスって最初に聞くことから始まるんじゃないですか？怒ってもないのに、そこに思いがいっちゃうんですよ。ああ、そうしてそれをね、ああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようって。私たちはそこに埋没したくなるんです。でもその時に、ヨシャファテがしたことは、心に決めて主を求めるということを選んだということです。ヨシャファテはね、いい王様でもあったんですけど、晩年しでかす王様でもあったんです。決してね、人間的に、とっても良かったでもないんですよ。でもこれ私たちの姿と似てません？私たちもね、もちろんヨシャファテのような信仰心持ってるんですけど、もういろいろしでかすんですよ。ヨシャファテも結構しでかしますね。そういう意味ではね、ヨシャファテってある意味本当に人間臭いんです。人間臭いけども、彼はその時に信仰を働かせて、何をしたかというと、必死になって心に決めて主を求めたって。皆さん、ここに私たちに対する語りかけがあります。皆さん、心に決めて主を求めるということを選んでください。皆さん、教会に植えられているときに心に決めてください。私はこの地に植えられている。だとするならば、ここで起こった問題、困難、課題があったとしても、私はそれを乗り越えていくために主を求めるって。皆さん、私たちは外側を見るとね、あの人うまくやってるような見えるんですよ、ね、ルンルン気分で教会に入ってくる人見たらね、カチンってくる。何この人だけいい雰囲気でいい感じに見えて、私の苦労なんて何もわからない。皆さん、私たちはそう人を見ちゃうんですよ。でも私はね、私もよく言われるんですね。もう私もあんまりね、表にわって出すタイプじゃないから、もう先生はいいですよ、苦労ないように見られるわけですよ、ね。私チャプレンもしてますからね、言われたことありますよ。いやー、ね、 まあね、悩みを訴えかけてきた人にね、そうですよね、みんな大変ですよね、先生もですかって、当たり前ですよ。私はただね、優しさゆえに表に見せてないだけでね、どうするよおいって、当たり前のように私も経験するんです。ね、皆さん壇上に立っている牧師はかっこよく見えるかもしれませんけども ね皆さん、私は同じ人としてさまざまなところを通るわけです。その人が良さそうに見えたとしても、幸せそうに見えたとしても、その人の内面分かりません。この人が今通っていることは分からないんですよ、聞かない限りね。でも私は決めるんです、決めつけちゃうんです。この人はいい感じ、この人は神に愛されてる、でも私はこんな状態、旬、あの人はいい感じでね、うまくいってる、あっちの教会うまくいってる、外側だけ見るとね、私たちはそこだけ見ちゃうんですよ。でも皆さん、私の内面に起こっていることは、時に連合軍が押し寄せてくるかのように自分の中にさまざまなことがやってくるんです。その時皆さんは決めないといけないんです。あの人の問題ではない、あの教会の問題でもない、私は主を求めるって。皆さん、人のせいにすることはいくらでもできるんです。物事のせいにすることはいくらでもできるんです。なんでその方が楽なんですよ。私が原因じゃないんだって思いたいから。でも神様は皆さんを取り扱うんです。あなたは私を求めてるかって。皆さん、ヨハネの福音書の中で21章の中でね、ペテロがね、イエス様に言われますよね、あなた私の人質飼いなさいって言われますよね。そしてペテロイエス様に言いますよね、あの人どうですかって。そしてイエス様なんて答えたと思います？あの人のことどうでもいいって、あなたは私に従えてたんです。皆さん、私たちはね、神様に従うときにね、あの人はどうですかっていう従い方をしてはいけないんですよ。あの人が従うから私も従おうじゃないんです。あの人が従おうとしなくても、私は主に従います。それが私たちが求めないといけない姿勢なんです。皆さん、つまずく材料っていっぱいあるんですよ。教会の中でも起こるし、社会の中でも起こるし、皆さんね、手挙げなくていいですけど、牧師先生につまずいたって人いっぱいいるでしょ、ね、何名か運転いや正直でいいと思いますよ、ね、皆さんね、私も歴代ね、大体私がつまずいた人を振り返ってみるとね、もう大体牧師ですから。嘘だろおいって。で、私もつまずかせてるわけですよ。でもその時にね、神様問いかけるんですよ。あなたは誰に従うのかって、あなたは誰を求めてるのかって、あなたの状況がこうだから、あなたの状況がマイナスだから、あの人が従わないから私も従わないではないよって、あなたはどうだって、イエス様そこしか問わないんです。皆さん、ペテロはペテロとしての使命がありました。ヨハネはヨハネの使命がありました。その時にイエス様は、そうね、ヨハネ君もしっかり従ってるからね、あなたも従ってね、言わないんですよ。あの人のことどうでもいいって、あなたは私に従えって。皆さん、ですから私は心に決めて主を求める。皆さん、問題困難のただ中でも主を求めるということ、また私たちがその問題や困難の中でも主を告白すること、問題や困難のただ中でも主に目を注ぐこと、それをまず主が願っておられます。その時何が起こったんでしょう。主の霊が望んだってあります。ヤハジエルっていう人物にね、主の霊が望むんです。皆さん、これはハーザーとエールの複合語としての名前なんです意味は何かというと、神を見るなんです。アサフのね、まあ、彼は子孫、ね、アサフの子孫で、アサフってダビデ王朝の時の主の宮で礼拝をする賛美リーダーなんです。で、彼はね、賛美する人でしたそして主の目にかなう人でした。そして予言的に御言葉を宣言する人だったんです。皆さん、主の霊が望むって、皆さん、私センセーショナルなことを言ってるんじゃないんです。 皆さんが神様の前に静まって主を求めるときに、あなたの心を立て上げる主の言葉をしっかり受け取ってください。あなたの心を強める主の声を聞いてください。あなたの口から賛美があふれるようにしてください。皆さん、悪魔のささやきはあなたに賛美させないようにするんですよ。悪魔のささやきはあなたに御言葉を見させないようにするんです。でも神を見るって、皆さんは神様の前に出て主の前に告白してください。私は主を見る、私は主の言葉に目を留める、私は言葉を通して思いを通して主の前に賛美を捧げるって。そして主の霊によって彼らは賛美の声を上げていきます。皆さんね、まあ、私はね、リバイバルっていう言葉をね、皆さんもまあ耳にすることあると思います。クリスチャン業界の中でね、まあ、リバイバルっていろんな定義があると思うんですよ。でも私がね、率直に皆さんにお伝えしたいのは、教会の人数が増えることはリバイバルではありません。こう言うと誰かに怒られそうですけど、皆さん、回収が200名になろうと300名になろうと、この人たちがもし主を心から求めてないんだったら、もうストレスにしかなりません。害にしかなりません。皆さん、リバイバルって何でしょう。まあ、もちろんね、私若かりし頃はね、リバイバル集会とか行ってね、ウェーって私もやる側でしたよ。別に今でも嫌いじゃないんですよ。そういう集会嫌だとかじゃないんです。でもリバイバルの定義を私の中でだいぶ整理整頓されたなと思います。一つは何でしょう。リバイバルとは単に人数が増えることを言ってるんではないんです。それは結果です。人数を増やすためにリバイバル集会するんじゃないんです。単にクリスチャンを鼓舞させるためのものじゃないんです。皆さん、リバイバルって私は、まあ、私の定義です。主があなたに直撃して、あなたの心を揺さぶって、あなたの心に、直面してくださることです。何でしょうか。皆さん、私たちは自分の弱さを隠すし、自分の姿をあまり見せたくないんですよ。でも皆さん、神様の霊が望んだら、皆さんはそれがある意味で明るみに出てきます。自分の弱さ、自分の足りなさ、私は信仰があると思ってたのに、実は私には全くなかったんだって。私は主に仕えていると思ったのに、この仕えているということは結局自分を自画自賛するためのものだったんだって。自分の自己中心、自分の中にある問題、それがある意味で揺さぶられるんですよ。皆さん、そういう意味ではね、リバイバルの霊が望むっていうのはなかなか大変ですよ。でも皆さん、それを受け入れる教会になってほしいんです。受け入れるクリスチャン、皆さん、私もそうです。神様にね、直面させられるときにね、神様あんまりです、もうしんどいんですけどって。でもだからこそ皆さん、私たちは練り清められていきます。皆さん、そのことをね、覚えて、もう一つのね、いくつかのポイントを話したいと思うんですね。私たちはさっきも言いましたけども、リバイバルの単なる現象だけを求めるならば、それは楽しいかもしれないし、嬉しいかもしれないし、その時に皆さんの感情をかきたて良いものであるかもしれませんね。でも持続はしないんです。皆さんがどれほど素晴らしい奇跡や癒しを体験したとしても、皆さん、私は信じてますよ。信じてない側で言ってるんじゃないですよ。信じてます。ですけどもなんです。それが皆さんの根本を変えるんじゃないんですよ。これが皆さんの内側を変えるんじゃないんです。皆さん、癒しを体験して、予言的な言葉を受けて、神様の不思議と印を体験したとしても、内面が変えられないままでいることってざらにあるんです。それが皆さんを変えるんではないんです。皆さんが神様の前にへり下って、主を心から求めて、神様の声、神様の御言葉を受け取ったときに、また皆さんの歩みの一歩が信仰の一歩を捧げていったときに、皆さんの歩みが変化していくんです。今日のこの歴代史、主の前にひれ伏してとタイトルをつけましたけども、3つのことをこれから話したいと思います。1つ目にですね、彼らは主の前にひれ伏して礼拝を捧げたんです。 主の前にひれ伏して礼拝を捧げた。ですね、13節をね読みたいと思います。13節、ユダの人々は皆主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。皆さん面白いですね。ここに子供たちや女性たちも一緒にいたよって言ったんです。皆さん、回収ってね、まあ、イスラエルのね、数の数え方っていうのは皆さんも知ってると思うんですけど、男性優位にね、数が数えられるんです。でもここではもう妻たち、夫人たち、子供たちも一緒にいたんです。皆さん、どの世代に対しても神様はご自身の御旨を表します。皆さん、そしてこの回収、すべての世代がその場所にいて、何をしたかというと神の前にひれ伏したんです。皆さん、17もちょっと読みましょうね。そして彼らはメッセージを受け取ります。この戦いはあなた方が戦うのではない。固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムを恐れてはならない。おののいてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共におられる。18節、ヨシャファテは地にひれ伏し、ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝した。皆さん、戦いの前ですよ。押し迫ってる軍隊がいるんですよ。普通の感覚で考えたら礼拝します？逃げようよか、もしくは早いうちに伝達してよその国々にちょっとヘルプ待ちましょうよって。でも違うんです。すべての民が神の前にひれ伏して礼拝をしたんです。皆さん、私たちが問題や困難のただ中にあるときに、皆さん、私たちが真っ先にやらないといけないことって、神様の前にへりくだって主の前に礼拝することです。あの手この手、あの手この手をやって、最後に、あ、そうだ、神様に祈ろうじゃないんです。でも私たちそれをやっちゃうんですよ。人間のフィルターで動くから。最初にやることって、私たちは、いや、この問題にどうやって解決する、誰に連絡した方がいち早く解決できる、うん、この弁護士さんに連絡した方がいいかな、いや、この人に相談した方がいいかな、もう最初にこれを全部やるんです。やった後に、あ、神様に祈ってない。皆さん、まあ、私はこう言いながら、私もじゃあやらなかったかというと、やったことありますよ。あ、最初にするべきは神様の前にへりくだることだったのに、やらないまま私は進んでしまったって。皆さん、だから私たちは最初に主の前にひれ伏したって、すべての民がです。皆さん、まあ、ヤハジエルのようにね、彼らを先導して言葉を宣言した人もいました。ヨシャファテのように最初に神様の前にへりくだってね、召集した人々がいました。でもここで分かることは、すべての回収が主の前に礼拝を捧げたんです。皆さん、ルア教会にいろんな課題があるでしょ、いろんな問題があるでしょ。でも皆さんが日曜日に集まって主の前に礼拝を捧げるということは、神の御心なんです。神はそれを願ってるんですよ。そしてその中で神様が皆さんに諭して導くことがあります。皆さん、私は外から来ているので、全てのことを理解しているわけではありません。でも多くのクリスチャンが、残念ですけども、神様の前に行く前に違うことをしていることがいっぱいあります。皆さん、私たちは主の前にひれ伏して礼拝をするということが、シンプルなメッセージです。でもシンプルなことって最も後回しにされるんです。私のメッセージを聞いて、え、こんなことって思うかもしれません。そうです、こんなことなんですよ。でもこんなことを最初にやらないんです、私たちは。皆さん、クリスチャン以外の人はね、困った時の神頼みってやるでしょ。でもクリスチャンの弱点は何か、困った時にまず神様に頼らない。クリスチャン外の人でも分かってるのに、困った時に神様に頼るしかないんだって。でも神様を知ってる私たちが、なぜか神様に頼ることを最初に後回しにすると。皆さん、それは悲しいことですよね。 私たち主の前にひれ伏して礼拝するものでありたいなと思うんです。すいません、私自分の教会ではね、よくお互いに言わさせるんですけど、こっちでも同じようにやっていいですか。はい、皆さん笑顔で言いましょう。口角を上げて、主の前にひれ伏しましょうと言って挨拶してください。どうぞ。お互い同士前後で。アーメン。はい、二つ目ですね。彼らは次に何をしたでしょうか。主の前に大声を上げて賛美したんです。19節とね、20節を読もうかな。19節、ケハテの子孫、コラの子孫であるレビ人たちは立ち上がり、大声を上げてイスラエルの神、主を賛美した。すいません、ここにないかもしれませんけど、20節もちょっと読みますね。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャファテは立ち上がって言った。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞け。あなた方の神、主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者たちを信じ、勝利を得よう。皆さん、ここに彼らは立ち上がって主の前に賛美を捧げたって、大きな声を上げて賛美を捧げたってあります。皆さん、ここにね、私に対するね、励ましがあります。皆さん、物理的に声を出すということ以上のことを言ってます。皆さん、心の声を神様の前に上げて賛美してますか。今日賛美チームがね、賛美してね、ハレルヤーってやりました ね、まあ、うちも原曲賛美する方ですけど、ハレルヤの第一声はあんまりやらないんですね。いいですね、ハレルヤーって、ね、皆さん、私たちは声を上げて賛美するって大事なんです。皆さん、これは音量のこと言ってるんじゃないんです。ただ皆さんがもう溢れんばかりの大きい声で賛美をすればいいということを私言ってるんじゃないんです。皆さんの心の声を上げて神様の前に賛美をするんです。皆さん、賛美するということは皆さんに力を与えます。皆さんがもし声に出すことが難しいんであれば、皆さん、賛美をワーシップをかけて聞いてください。それを自分の心の中で溢れさせてください。彼らは主の前に大声を上げて賛美をしたんです。皆さんが賛美をするならば、打ち破りが起こるからです。皆さんが賛美をするならば、神様のこの場所にある霊的な空気が開かれるからです。皆さん、教会の中に賛美がなくなるって、皆さん結構悲劇ですよ。あんまりね、賛美を重視しない、もしかしたらね、グループもあるかもしれませんね。でも賛美って、ね、私は賛美の種類以上にね、今はまあプレイズ&ワーシップを私もよく歌いますけども、新設賛美歌だったりとか聖歌とか賛美歌もね、私幼い頃よくね、歌ったというかね、教会でよくね、礼拝でね、捧げられていました。皆さん、賛美の種類以上に、私が心から主の前に賛美を捧げることです。それは何が起こるんでしょうか。この場所の空気、霊的空気を変えるんです。皆さん、賛美には力があるんですよ。そしてこの賛美の中に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというものが入ってくるんです。皆さん、主の前に感謝を捧げてください。それは神の賛美ですから。主の前に祈りを捧げてください。それは賛美とつながっていくものですから。そして皆さん、主の前に喜んでください。それは私たちが心から主の前に出る賛美の姿になりますから。皆さん、私たちはシャウト、喜び、叫べってね、最初の一番目歌ってましたね。すいません、あれは久しぶりだなと思って私歌ったんですけど、ね、シャウト、喜び、叫べってね、ね、いいですよね、皆さん。でもこれは言葉以上なんです。皆さん、彼らは立ち上がってね、賛美を捧げて、それだけじゃなくて、立ち上がって宣言をしたんです。勝利を得なさいって。神の言葉を聞いて、神様の預言者たちが語られるその言葉を聞いて、勝利を確信しなさいって。皆さん、私たちは主の前に大声を上げて賛美するものでありたいですね。じゃあ皆さん、笑顔で言いましょう。賛美してますかってまず聞いてください。はい、 じゃあ受け取った人はこう言ってください。もちろんしてます。アーメン、感謝します。皆さん聖霊でいてください。すいません、もうよその教会にて大体私無茶ぶりをいっぱいさせることがあるんでね、でも楽しいでしょ、ね、ちょっとすいません、押し切ってしまって、はい。では3つ目ですね、まあ、同じことなんですけど、主への感謝と恵みの告白を彼らはしたってことなんです。皆さんここで、すいません、プロジェクターの説にはないんですけども、21節以降を見るとね、こう書いてあるんです。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こういうためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。22節、彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。皆さん、主への感謝と恵みの告白を彼らはしたんです。皆さん、戦いの前面でですよ。皆さん、戦いの前面でバリケード張ったんじゃないんです。戦いの前面で彼らは主の恵み常しえまでって告白したんです。皆さん、すごいと思いません？戦地に向かってもう連合軍押し迫ってる、ガタガタ震えますよ普通だったら。でもそこで立ってたのは誰かって、賛美する人たちが、主の恵みは常しえまで。何が起こったんですか、その賛美をしたときに。敵が打ち負かされたんです。皆さん、ここに私たちに対する神様の霊的な原則があります。感謝と恵みの告白なんです。皆さん、悪魔が作り出せないものがあるんです。似て非なるものまあね、悪魔は似たものは作れるけど、作り出せないものなんです。神の恵みを悪魔は作ることができないんです。神への感謝を悪魔は作ることができないんです。皆さん、恵みに似て非なるものは私を甘えさせる甘い言葉なんです。でもこれは恵みではありません。皆さん、分けないといけないんですね。悪魔は正しい神様が与える恵みを作ることができないんです。でも偽造して私たちにこれを恵みだと思わせて、私たちを慌てさせて、私たちを別の方向に向けさせるんです。皆さん、神への感謝と恵みの告白をしたときに、ね、敵が打ち破られたんです。皆さん、教会の中に皆さん恵みの告白があふれるように、教会の中に感謝があふれるように、皆さん心に決めてください。共にいる兄弟姉妹は皆さんにとって、感謝するべき存在です。恨むべき存在ではありません。教会にいる兄弟姉妹は皆さんにとって神が与えた恵みの祝福なんです。皆さん、主はこの教会を愛しておられます。主の前にひれ伏して、歩むことができるようにね、心から、ね、覚えていきたいなと思うんです。じゃあもう一度皆さん、お互い同士で告白をしてもらっていいですか。もう一度神、まあ、最初にこれやりましょうね。神の恵みに感謝しますと言って挨拶してください。そしてニコッと笑って、もう一つ言いましょうね。皆さん、心からやってくださいね。あなたの存在に感謝しますと言ってください。どうぞ。アーメン、感謝します。祈りましょう。主の前にね、ひれ伏していきましょう。お祈りします。天の地の神様、感謝します。素晴らしいイエス様、あなたの臨在とあなたの恵みがこの場所にあふれるように、主の前にひれ伏して私たちを立て上げ導いてください。神様、このルアー教会をあなたが祝福してくださって、神様、チャレンジあると思います。課題もあると思います。乗り越えていかなければならない、こともあると思います。また入江先生の体調をあなたが守ってくださって、またこの地での牧会が守られていきますように、また教会一人一人が本当にこのことを受け止めて、神様、あなたの前に出ることができるように祝福してください。感謝します。イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アメン。